事毎日記。こんにちは、海事毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を日記のように皆様にご紹介する番組です。それでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日は舞鶴衛生隊千人伍長海曹長の下野隆さんにお越しいただきました。下野さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本日の海事毎日記をお願いいたします。
私たちの部隊では自衛官の健康管理をはじめ、大規模災害が発生した際には医療拠点を立ち上げ、傷病者の処置を実施したり医療機関へ搬送したりする、そういった役割を担っております。昨年の10月に実施された舞鶴市の防災訓練でも、京都府の災害時派遣医療チーム DMAT の方や舞鶴市また消防署の方々と合同で訓練を実施し、災害が起こった場合の横のつながりを確認させていただきました。
はい、本日は舞鶴衛生隊ということで下野さんにお越しいただいているんですが、衛生隊とはどのようなお仕事なんでしょうか。
はい、日々の業務は舞鶴で勤務している自衛隊員等の健康診断を実施しております。はい、健康診断と一言で言いますと単純なように思われますが、自衛隊にはさまざまな健康診断の種類があり、年間延べ1万件を超えてきます。はい、また自衛官になるためには試験項目に身体検査があります。その身体検査も衛生隊で実施しております。その他の業務としましては、自衛隊内で発生した救急患者の対応をしております。自衛隊は訓練、作業、体育競技と体を使うことが多くあります。全力で臨んでおりますと、思いもよらない怪我や熱中症などの病気等で医療機関へ搬送することもあります。患者が発生すると衛生隊の急患コールが鳴り、私たち衛生員が救急車で現場に駆けつけ医療機関へ搬送したりもします。
はい、なるほど。要するに看護師さんのような形。
そうですね。
というかですね。はい。はい、その、看護師さんの役割をするという衛生隊。衛生隊の皆さんは何か免許はお持ちなんでしょうか。
はい、指揮官である衛生隊長は外科の医師です。はい、その他の衛生員は準看護師という資格をベースの資格として持っております。さらに看護師や診療放射線技師、臨床検査技師、救急救命士などを重複して取得している隊員で構成されています。
はい、まさにあの病院といった感じのね、あの衛生隊の皆さんはさまざまな資格を持っておられるということなんですけれども、資格を取得されてから自衛隊に入隊されたんでしょうか。
いえ、中には取得してから自衛隊に入隊した隊員もおりますけれども、はい、まあ、ほとんどは、自衛隊に入隊してから資格を取得しています。
なるほど。
海上自衛隊では横須賀に准看護師と救急救命士を養成する学校があります。はい、そこで2年間、救命士はその後1年間学生として学び資格を取得します。また東京には陸上自衛隊の学校があり、放射線技師や臨床検査技師の学生として3年間入校することができます。まあ、私も横須賀で2年間、東京で3年間、合わせて5年間、入隊してから学生として学び、はい、准看護師と診療放射線技師の資格を取得させていただきました。衛生隊長は防衛医科大学校を卒業しております。
はい、下野さんは長い時間をかけて資格を取られたということでですね、まあ、自衛隊に入られてからもかなりお勉強をされたということなんですよね。
そうですね、まあ、自慢できることではないんですけれども、はい、まあ、私は高校時代、 全力で遊んでおりまして、はい、まあ、勉強に力を注いできませんでした。また特に部活もしていませんでしたので、まあ、体力もなく、うん、まあ、入隊当初は、まあ、結構ガリガリとか痩せていましたね。
ああ、そうなんですね、はい、うん、
で、まあ、自衛隊に入隊してから、まあ、勉強させていただく機会が得られ、まあ、また体力も向上しました。まあ、そういった意味でも自衛隊に入隊して成長させていただいたなと実感しております。
うん、なるほど。全力で遊んでいたっていうのはなかなか面白い表現でね、遊んでいた感が伝わってまいりますけれども、まあ、学生時代にはね、遊ぶっていうこともその中から学ぶものもありますのでね、大切ではあります。その分、まあ、自衛隊に入隊されてから一生懸命勉強に運動に頑張られたということですね。
そうですね、
はい。さて、隊員の皆さんは専門的な勉強もされていらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、そうなんですけれども、救急患者というのはですね、その対応というのは、まあ、いつどこで、まあ、どういった状況で起こるか分かりませんので、まあ、日頃から訓練や講習を通して技能を維持しています。先週も舞鶴市の消防署の方に依頼しまして、救急車の同乗実習をさせていただきました。これは、まあ、3日間消防署の方に研修生としてお邪魔させていただいて、救急車の出動の際には消防の救急隊員の方と一緒に出動し、まあ、救急現場を体感する、まあ、そういった実習になります。
そうなんですね、消防署で実習するということもあるんですね。はい、その他にも何かありますか？
そうですね、最初にもお話ししましたが、まあ、大規模災害では、まあ、自衛隊だけでは対応できないことがあります。昨年10月の舞鶴市防災訓練でも移動衛生班という、まあ、自衛隊の医療チームを編成しまして、はい、訓練に参加しました。はい、まあ、その他にも、富山県や島根、秋田県など、まあ、地方自治体がいや、まあ、県が主催する訓練にも参加して、まあ、官民一体となって有事に対応できるよう積極的に合同訓練に参加させていただいております。
はい、実際にも、活動されたことはあるんでしょうか？
はい、災害などが起こった際には、まあ、先ほども言った移動衛生班として医療活動をします。まあ、これは医師と私たち衛生員が、はい、まあ、チームとなって、まあ、治療や巡回診療、まあ、その時の任務に合わせて実施するんですけれども、先の東日本大震災でも移動衛生班というものが編成され、舞鶴からも衛生員が派出されて活動は実施しております。
下野さんも実際にそういう現場に行かれて活動されたんでしょうか？
私はですね、はい、やっぱりこちらにも業務っていうのが上りますので、うん、私はその現場には行かなかったんですけれども、こちらの方で勤務しておりました。
そうですか。一番こう心に残ってる任務なんていうものはもしよかったら教えていただきたいんですが。
心に残る任務ですね、
うん、一番思いがすごく残ってるっていうかね。
そうですね、うん、やっぱり救急の現場でですね、はい、まあ、その洋上船の上でも、はい、衛生員というのはいるんですけれども、洋上からヘリコプターとかで患者移送をするような任務に当たった時に、はい、うん、まあ、運べなかったら助からなかったかもというような、はい、チームで運用した時とかのやつは残ってますかね。
あ、そうですね、はい、まあね、いつ何時そういう任務にね出られるかもしれないということで、普段からその訓練も怠らずということですよね。はい、ということで、今日開示毎日記をお聞きの皆様に、伝えたいことというのはありますでしょうか？
はい、自衛隊は、まあ、危険とか過酷、まあ、そういうイメージをお持ちの方もおられるかと思いますけれども、まあ、自衛隊に限らずスポーツ選手や工事現場でも怪我や病気はつきものです。まあ、自衛隊の隊員が安心して全力で訓練や作業に従事するためにも、まあ、何かあれば私たち衛生員がいると、まあ、後ろに私たちがいると思っていただけるように、まあ、日頃から健康管理で、まあ、救急患者に対の対応にですね、対する技能を維持していきたいと思っております。
はい、
まあ、これから自衛隊に入隊するということを不安に思われている方は、 恐れずに飛び込んでいただきたいと思います。我々が全力でサポートさせていただきます。また、まあ、私自身の経験からですけれども、自衛隊という職場は成長が感じられる良い職場だと思います。
はい、はい、ありがとうございます。多分その自衛隊に、ね、入隊された時にまずお世話になるのかなっていう感じですよね。身体検査っていう部分 ね、
はい、
これ何かあのどういう例えば審査なんですか、入隊時、
身体検査はですね、健康に今から入り口教育というところで、健康というわけでもないですけど、体が鍛えていけるか、普通にの人は大体大丈夫なんですけれども、
普通の生活をしてれば、
大丈夫ですね、
ということですね。わかりましたということで、不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、下野さんが自信を持ってね、恐れずに受け止めてくださると思いますので、ね、安心して飛び込んでみてはいかがでしょうかということで、今日は舞鶴衛生隊専任伍長海曹長の下野隆さんにお話を伺いました。下野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、